それでは、早いもんで私がメッセージするの今日でおしまい、今年は終わりということになりました。まあ長いものなのか短いものかよくわかんないですけどね。今日は今年は特にあっという間に過ぎたなという気がします。なんかついこの間去年の最後のメッセージしてたような気がしますけど、あっという間になんか1年経っちゃって、なんかジェットコースターみたいな一年でしたってまだちょっと残ってるんで、もうちょっとありますけどね。なんかロシアもね、なんかデモ隊すごくなっちゃって、ロシアお前もかみたいな感じになっちゃってますけどね。なんか今年は一年すごい年でした。来年落ち着いてくれよって言いたいんですけど、なんかあんまりそういう風になりそうな気はしないですね。実はちょっと入る前に、この間うちの娘とね、今度大学受験する娘と話したんですけど、学校でもね、今の、まあ、高校生なんですけど、誰も希望持ってないんですね。将来に対して。もう、誰も持って受験しようなんて思ってない。じゃあなんで大学受けんのって言ったんですけどね、希望も何もないんだとなんで大学受けんのって聞いたんですけど、いやまあ、それは世間なりに生きていかないといけないからっていう。もう全くね、これ世の中、暗闇の中にすでにもう入っちゃったのっていうような感じでしたね。その時に、イエスに希望を持ってなんてね、うちの娘クリスチャンなんで、イエスにだけ希望を持ってるんですけど、友達に対しても、キリストに希望を持てと言えないところが辛いですね。っていうのをなんかね、数週間前に高橋さんと帰りながら話したんですけどね。世の中に希望を持てっていうのは言えないもんな、みたいなことをね、話してたのを思い出したんですけどね。まあ、ついこの間、娘と話してましたら、そういう、話が出て、子供たちの方が一歩先に行ってるのかなみたいなね、感じがしました。で、今日は光ということでお話ししたいと思います。希望の光みたいな感じで、先週高橋さんの希望の話聞いてたら思わずかぶっちゃうんじゃないかってハラハラしちゃったんですけど、私の、内容は光の話です。で、まず、主が一日目に作られたものは、皆さんご存知の通りですね。創世記の第一章の一番最初、1、2、3節で、その時、闇しかなかったんですね。と書いてますね。第一章、聖書の一ページ目。1に初めが神が天と地を創造したというところ聖書始まるんですが、地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。まあ、闇しかなかったんですね。水の上を闇が覆ってたんですね。まあ、混沌としてた世界だと思いますよ。その時、神が光をあれ、通せられた。すると光ができた。これが一日目。神が最初に行われた御業です。私たちもね、実は一緒なんですね。まあ、旧約聖書はイエス・キリストの影なんで当然なんですけど、私たちも一緒なんですね。私たちがイエス・キリストと出会う前、こちらの方は心ですけどね、心の中は混沌としてまして闇で覆われてたんですね。どうしようもない。人工の光なんて差しようがない。もう混沌としてたんですね。その時に、イエス・キリストが光を差したんですね。イエス・キリスト以外、私たちの心の闇を照らせるものはなかった。ですから、ここの創世記の一章の主が作られた創世記と全く一緒ですね。私たちの心の中の光を照らしてくださり、まず最初に第一日目、光を照らしてくださったのはイエス・キリストです。そして私たちの心を徐々に作ってくださるのもイエス・キリストです。自然界は逆らえませんけど、私たちは逆らっちゃうんですけどね。逆らわなきゃね、完成して、何のために主イエス・キリスト休まれるんでしょうけどね。私たちは逆らっちゃうんでね。なかなかこの天地作られた時みたいにうまくいかないかもしれないですけどね。まあ今日はそういう話をするんですけど、パウロの時もそうでしたね。ここじゃちょっと読みませんけど、天の光によって、パウロをね、倒されたでしょう。彼の心も暗闇だったんですね。勉強いっぱいしてましたし、旧約もね、隅から隅までしてたと思いますよ。全部暗記してたと思うんですけど、パウロの 心もやっぱり闇で覆われてたんですね。ですからイエス・キリストが彼の心に、闇の心に光を差し込んだんですね。ですからパウロは、光の、使いとして、異邦人の使いね、としてその後働くことなんですね。で、その光に反応するのが心の命ということで、キリストの命の光がですね、人の命の光を照らすと、ここから希望の光っていう言葉が出てきて、先週となんか繋がっちゃうような話なんですけどね。実はヨブ記にもね、そういうことが書いてあるんですよ。ヨブ記の33章ですね。ヨブ記はね、意外と光という言葉がいっぱい出てくるところでして、ヨブ記の33章の23節ですね。これヨブじゃなくてエリフがね、若いエリフが、我慢できなくなって言っちゃうとこですね。その前になんて言いますか、ベテランの三人がヨブをいろいろ解き伏せようとしたんですけど、解き伏せようとしたのか、罪定めしようとしたのかよくわかんないですけどね。その前の、ベテラン三人、お年寄り三人が解き伏せようとして解き伏せられなかった。で、エリフがね、若者エリフが我慢できなくなって口を挟んでんですね。で、エリフね、なかなか言葉を深いものがあるんですけど、この33章の23節以降がまたまたこの面白いことを言ってまして、ちょっと、お読みしますと、もし彼のそばに一人の御使い、すなわち千人に一人の代言者がおり、それが人に代わってその正しさを告げてくれるなら、神は彼を憐れんで仰せられる。彼を救って黄泉の穴に下っていかないようにしよ、せよ。私は身の代金を得た。これ読んでると、まるで、イエス・キリストの話じゃん、みたいなね、感じになっちゃいますね。一人の代言者って言ったら、もうイエス・キリストしかいないな、という感じなんですけど、彼の肉は幼子のように丸々太り、彼は青年の頃に帰る。彼が神に祈ると彼は受け入れられる。神は喜びを持って御顔を見、神はその人に彼の義を報いてくださる。代言者、イエス・キリストが私たちのために取りなしてくださるんで、主は、黄泉の穴に下って、本来は行くんですが、そこに行かずに、受け入れられるんですね。ここに書いてある通りですね。エリフが言った通りです。彼は喜びを持って、御顔を見、彼はその人に彼の義を報いてくださる。彼は人々を見つめて言う、私は罪を犯し正しいことを曲げた。しかし神は私のようではなかった。神は私の魂をわがなって黄泉の穴に下らせず、私の命は光を見ると。見よ、神はこれらすべてのことを二度も三度も人に行われ、人の魂を黄泉の穴から引き戻し、命の光で照らされる。耳を貸せ、呼ぶ私に聞け。まあ、これからまた、ちょっと続くんですけど、ここにありますように、先ほどの28節にお読みしましたように、まあ、命の光を私たち見るんですね。ですから、イエス・キリストが私たちを照らされるのは、単なる光じゃなくて、命の光。懐中電灯の光とは違います。命の光ですから、私たちの蘇った命が反応するんですね。ここで、命と命の交わりが始まります。今日の賛美でも、天から下ってくる命の光を感じてた方は結構多かったんじゃないかなと思いますね。私ね、いつもね、光感じるんですよね。いろんなところに行くときに。イギリスで教会選んだのも実はですね、光を感じたからなんですよ。あ、この教会は光がさんさんと天から下ってきてるなっていうのを感じて、イギリスの教会を選んだんですけどね。天が開けて、光がバーッと落ちる様っていうのを私よく感じますね。多分他の人たちに感じてる方いらっしゃると思いますよ。その時はもう、祈りが聞かれたとかね、いう時もありますし、天から 死の声でガーンと次これを語れと言ってくる時もあります。多分皆さんの中にもそういう経験何回もされている方多いと思いますね。この光は命を持ってますんで、私たちの心の中はほっかほかになっちゃうんですね。今日ね、午前中ここ開けといたんですけど、光が入るとね、やっぱり暖かくなるんですね。田川さんがね、よくこう開けたら暖かくなるとか言ってね、こうブラインド開けたりするんですけど、まさにその通りで、光が差すとやっぱ暖かいですね。命の光もっと暖かいですね。心をほっかほかにしてくれます。で、まあ、週末に向かって、暗くなるほど、真理の光とかね、この御言葉の光っていうのが、まあ、一層輝きを増してきます。で、残念ながらその光の子供だけ、私たちのことね、が、その神を知ることができると、聖書に書いてあるんですね。全員知ることができるって書いてないですね。で、遮る者もいるってちゃんと書いてあるんですね。それ見てみましょうか。これ結構重要なんでね。遮る者もいる。この光を、が天が開けて、さんさんと地上に、降り注いでるはずなんですけど、全員この光を見ることができないんですよね。なんかサングラスかけられてるような感じなんですけど、それが第二コリントですね。4章からですね。第二コリント4章の3から7ですね。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。だから覆いかけられている人たちっていうのは、パウロ曰く滅びちゃうよ、ということですね。非常に悲しいことなんですけど、まあ、はっきりパウロもここに示します。その場合、この世の神が、この世の神って大体わかりますね。一名っていうのか一匹っていうのかよくわかんないですけどね。この世の神が不信者の思いをくらませて神の形であるキリストの栄光にかかる福音の光を輝かせないようにしているのです。主の光は、全員この地球上の人々全員に降り注いでいるはずなんですけど、この世の神がそれを防いでるんですね。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、さっきの創世記のところですね。私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。イエスキリストの光が私たちのこの暗闇、心の暗闇に照らしたと同時にですね、私たちはイエス・キリストを知る知識というのも同時に与えられているんですね。これが私たちの眠っていた霊が、むっくりと朝の光に照らされて、まあ起きるような感じになったぶんなるんでしょうね。ですから、ここにパウロが言ってますように、神の栄光を知る知識も、なんか電気が入ったように輝き出すんですね。これによって、主が神であるということを私たちは知るようになるんですね。これがなければ、何にも知ることはできないということになっちゃいます。一つは今申しましたように、敵、この世の神が、主の光が、来ないように遮っちゃうというのが一つあります。これはね、私たちの責任じゃないね。サタンが悪いのね。だけど、実はもう一箇所。自分が悪いってところに実はね、あるんですよね、これね。これがね、どこだろう。第一ヨハネじゃなかったかな。これ第一ヨハネ。あ、ヨハネですね。ヨハネ福音書の3の18ですね。ヨハネ福音書3章。 ヨハネ福音書3章18からですね、御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので、すでに裁かれている。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて、光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためであるとあるように、自ら光の方に来ないというのもあります。だいたい自分中心に生きている人は光の方に来ないですね。見たくないものはだいたい見ないんですよね。ここに御言葉にここに書いてあると示しても御言葉読みたくない人は読まないのと一緒ですね。ここでいくら語っても聞きたくない人は、それがなんか知らないけど、スーッとこうね、右から入って左から出ていくのと全く一緒ですね。光も一緒で、見たくない人は光見ないんですね。ここにあるように、敵が遮るっていうのもあるんですけど、見ないと。光見ないと。いうのもあります。二つですからあります。私たちは、見る方であり、光の中に居続ける方である必要があります。それをね、光と出会った後の歩みというところでちょっと話したいと思います。まずヨハネ、同じく福音書ヨハネ、光がいっぱい出てくるんですね。イエス・キリストを光と例えているところがいっぱいありますんで、ヨハネでは光がいっぱい出てきます。まず光がないとつまずくということで、ヨハネの11章ですね。ヨハネ福音書11章の8節、弟子たちはイエスに言った。先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるんですか。これラザロのところですね。ラザロが死んじゃったところで、もう一回、ラザロ死んだって聞いたんで、もう一回ユダヤに行こうって言ったところですね。で弟子たちは、また行くのって言ってるんですね。でイエスは答えられた。昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。ということで、光がなければ私たちは転んじゃいます。しかし、こう第一テサロニケ、ここに引用してるかな、引用してますね。私たちは闇の子ではなく昼間の子と書いてますんで、私たちがイエス・キリストの光をうちに灯している限り、何があってもつまずきません。光があるうちになる、なるんでね。その光をなくしたとき、イエス・キリストが心からいなくなっちゃったとき、あるいはお眠りしだしたとき、あるいはバッテリーがなくなって、光がヒューンとこう、しぼんじゃったとき、間違いなくつまずきます。ですから、これを注意しておかないといけないですね。もう一つ、あえて言いますけど、ここに、こちらのメッセージの方に書いてますけど、イエスが十字架につけられたからといって自動的に罪が清められるわけではない。これ重要ですよ。なんか世間では主イエスキリストの血によって罪が贖われた、万歳、何でもやっていいよなんて言ってる人もいるようなんで、あえてこう書きましたけど、自動的に罪は清められるわけじゃないです。ちゃんと言ってます。光の中を歩むことが条件であると書いてます。同じくヨハネの福音書の8章ですね。8章の12節。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。とこうありますね。一つは、私に従う者は闇の中を歩まない。条件の一つね。私に従うこと。 で、ちょっと飛びまして、同じくヨハネが書いたんですけど、手紙の方ね、第一ヨハネ 1-7。ヨハネの手紙第一の1の7ですね。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに、交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。イエスの血はすべての罪を私たちから清めます。これだけ取っちゃうと、条件なしで、みんな罪を犯しても大丈夫ってことなんですけど、その前にちょっとね、正しい書き書いてあるんですね。私たちも光の中を歩んでいるなら、これが条件です。さっきありましたように、イエス・キリストに従う者は命の光を保ちます。ですから、イエス・キリスト、うちに住んでおられるイエス・キリストの、を消さないように、消さないようにって言い方おかしいな。消えるわけないですけどね。無視しないようにって言った方がいいかもしれないですね。そっぽ向かないように。これ、命と御霊の法則言ってんですね、マルキ氏ね。命の御霊の法則をここに適用すればいい話なんですね。御霊に従えば自動的に、十字架の血が流れて罪を清めてくれるんですけど、くださるんですけど、自分で清められるわけじゃないですからね。清めてくださるんですけど、それから外れたことをしたら罪はやっぱ残っちゃうんですね。光の中を歩む、あるいは、御霊に従うと。いうことが非常に重要になります。で、ここからちょっと長くなっちゃうんですけど、最後、終末の話ですね。ますます暗くなっちゃいますんでね。そこの 3-1 に書いてあるように、終末になるほど、まあ、くっきりはっきりしてくるでしょうね。ここで、歌を歌うとき、こう、前、明かり消しますけど、それはこのプロジェクターの光を、はっきりとさせるため、くっきりさせるために、この辺、消すんですけど、闇が近づけば近づくほど、光と闇の境っていうのははっきりしてきます。で、それはもう、今すでに起こっていることだと思いますね。光につく勢力、闇につく勢力っていうのは、まあ、白黒みたいね、どんどんはっきりしていくと思いますね、ますます。いわゆる、灰色、グレーみたいなのが多分なくなってきて、ますます境がはっきりしてくると思いますよ。ここに出してても、薄暗い時は、なんとなくこれ字何書いてるかわかんないんですけど、ここ真っ暗にするとくっきり見えるでしょ？境がくっきり見えてきますよね。それと同じだと思いますよ。ますます、闇が近づけば近づくほど、闇に属している人たちと、光に属している人たちの間っていうのはね、明確に出てくると思いますね。で、そこに書いてますように、出エジプト記の10章から21、23、ここね、皆さんよくご存知のところだと思うんですよ。モーセのところね、パロが、やだやだって拒んじゃうんで、どんどんどんどんその、災害を起こしていくところですね。ここは結構、これからまともに起こることだと思うんで、あえて記しました。出エジプト記10章ですね。主はモーセに仰せられた、あなたの手を天に向けて差し伸べ、闇がエジプトの地の上に来て闇に触れるほどにせよ。モーセが天に向けて手を差し伸べたとき、エジプト全土は3日間暗闇となった。真っ暗闇となった。3日間誰も互いに見ることも自分の場所から立つこともできなかった。しかし、イスラエル人の住むところには光があったというように、おそらくですよ。暗闇に属している人たちの方が多いと思いますよ。このエジプトだってイスラエル人、まあ、多くなったって書いてますけど、エジプト人全体に比べたら多分少なかったと思いますね。で、イスラエル人が住んでいるところでは光がバッと当たったんですね。これからますますそうなると思いますね。イエスについている者たちはどちらかというと、マイノリティでしょう。 少数に属すると思いますよ。しかしそこにだけ光が当たる状態に多分なるんだろうと思います。この聖書に出てくるそのイエスについた側ってね、いつも少数ですよね。まあレムナントもそうですよね。いつも少数ですよね。ダビデに付き従った人たちね、自分の長男のアブシャロムに追っかけられてね、付き従った人たちも少なかったと思いますし、その前のサウロのところね、ダビデの方が1万人倒しだっけね。サウロは1000人、ダビデ1万人だっけ。で、サウロが嫉妬しちゃって、ダビデ殺そうとしますよね。その時にダビデと一緒に逃げ延びた人たちも少数だったでしょ？数百人ですよね。あそこには光が当たってたと思いますよ。これからますます、その少数派と大多数派、闇にいる大多数派がはっきりくっきりしてくると思います。で、大多数にいる人、闇にいる人たちは間違いなくつまずくと思いますね。この世の中の流れに対してつまずくと思いますよ。私たちは光の中にいる限りは昼の子ですからね、私ですね。昼間の12時間の方に入りますんで、つまずかないということになります。で、これ第一テモテに書いてあるな。読んだ方がいいかな。週末の話ですね。週末では闇が深まり、光の中にいないとつまずくとこう書いてあるんですけど、つまずくっていう意味は、あくまでこの信仰の話になりますんでね、第一テモテに書いてある通りですね、テモテですね、4の1。しかし、御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心奪われ、信仰から離れるようになります。まあ、これがつまずくということですね。残念ながらクリスチャンも、光の中じゃなくって、闇の方に行っちゃったら、テモテの手紙に書いてあるように、信仰から離れるようになっちゃうと思いますね。後の時代って書いてあるでしょ、ここ。この後の時代って多分今の時代だと思いますよ。あるいはこれからの時代だと思いますね。ですから、先ほど十字架の、まあ、イエスの血が罪を洗い流すと、その絶対条件として光の中にいることとありましたけど、つまずかないためにも光の中にいることが重要となります。もっと話を分かりやすく言うと、信仰から離れないようにと。いうことですね。この命の光を持ってるんで、暗闇の中で、見分けることができるんですね。石ころとかね、まずい、つまずいちゃいけないものね。で、週末になればなるほど闇が深まるんで、つまずきは当然多くなってきます。で、こちらの中方にもちょっとちらっと書いておいたんですけど、修法の方にちらっと書いてあったんですけど、つまずかないように、世の中の動き早いですからね、今年一年考えてもものすごい早かったですね。いろんなことが起こりました。自然災害も含めてね、経済的な話も含めて、政治的なことも含めて、もう来年も多分ものすごい勢いでいろいろ動くと思いますよ。で、私たちは、イエスの光がありますんでね、それで見ることできるんですけど、それがない人たちは代用品として知識、弱たりね。ここから先がクリスチャン用で書いちゃったんですけど、聖書の解説書とかね、有識者、括弧クリスチャンの場合牧師って書いてますけどね、光湯の代用品としてね、そういうの使っちゃうのね。解説書、よくわかる何々とかね。よくわかる聖書のなんとか知識とかね。あるいは牧師先生とか、偉大なる預言者とかいう人たちを、そのキリストの光の代わりに、使おうとするんですね。でもね、人工の光、懐中電灯じゃ多分つまずいちゃいますね。そこに書いてあるように、 それに長けてたのがパリサイ人とか祭司たちでしょ。あのイエスがの処理の時ね、みんなつまずいちゃったじゃないですか、イエスという石に。もう一緒ですよ。今現在イエスの光に頼ってない人は、この世の手腕とかね、知識とか牧師先生とか偉大なる預言者という光に頼ってた人はみんなつまずくでしょうね。この世の動きに多分ついていけないと思います。なぜですかって言った時にはそうですね、今日はエレミア書が出てきましたけどね、あのエレミアが散々予言してこうなるよと言った後に、それが起こった後、人々がつぶやいた言葉、なぜ救ってくれないのですか、まだ私たちは救われないのですかっていう叫びの声が今日出てきたんですけど、まさにそのような状況になると思います。したがって人口の光、人も含めてに頼るのではなく、今皆さんに灯っている心の中のその光ね、これを頼りにすることが必要です。そのためにも十人の乙女の例えにあるように油切らないようにしないといけないですね。で、週末になる、近づくにつれて、まあ闇も深まるんですけど、まあうとうとすると、これはしょうがないですね。あの十人の乙女のところでもあったじゃないですか、みんなうとうとしだしたって。五人の愚かな乙女の方が、だけが寝たんじゃないですね。五人の方の賢い乙女の方も、うとうとしちゃったんですね。全員もうね、全滅しちゃったんですよ。これあの、ゲッセマネの時の主の祈りもそうじゃないですか。十二弟子みんな寝ちゃったでしょ。一時間も我慢してられないのかってイエス・キリストが嘆いた通りね。ですから、例外なく多分ね、みんなうとうとするんだと思いますよ。これあの、霊的な戦いが、始まって、まあ、始まってんのかもしれないですけど、激戦が行われれば行われるほど地上で私たちの肉は、とかでね、寝ちゃうんですね。ですから、それを寝ないように、まあ寝てもね、賢い乙女のように光を灯してさえいれば、OK です。これを注意しないといけません。その一つのね、ヒントが、ここに書いてますね、使徒の交わりを保ち続けることということで、第一、同じく第一テサロニケ、さっき出てきたところがちょっと違うな、第一テサロニケ 5-2 から6ですね。死の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからですっていうのがありますね。ですから、夜中に盗人のように死は来るよっていうのはみんな知ってるよねっていうのが前提になってます。人々が平和だ安全だと言ってるそのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に生みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。残念ながら逃れられないと書いてます。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。これだけですね。暗闇の中にいない人はそれが突然襲うことはない、あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです、私たちは夜や暗闇のものではありません。ですから他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎み深くしていましょうということで、光の中にいる限り必ずわかります。盗人のように来ると書いてます。世間の人にとってはそうでしょう。暗闇にいる人たちにとっては突然来るんだと思いますよ。盗人のように、盗人は暗闇に活躍しますからね、突然来るんだと思いますけど、光の中に私たちがいる限り主が来られるというのは察知できるのは間違いないと思います。ここにある通りです。で、イエス・キリスト、主イエス・キリストが、うとうとした時の対策として一つ、重要なことを述べておられますので、そこを見たいと思います。ゲッセマネのとこですね、マタイの26章です。 マタイ26章41節ですね。ここは、ゲッセマネの祈り、霊的に言えば、霊的戦いが最も激しい真っ最中ですね。真っ最中に、弟子たちは深くにもみんな寝ちゃったというところですね。で、なんで、1時間でもなんで、目覚ましてることできなかったのっていうのがその直前の40節に書いてます。で、41節。どうすればいいか対処法が書いてます。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体はいのです。ちゃんと哀れみかけてくれますね。寝て、バカ野郎とは言わないで、ちゃんとね、で、心燃えていても肉体はいんだから、まあ、しゃあないよって言って、まあ、言ってくれるんですね。で、対処法としては、祈っていなさいと。祈りが重要になります。心の中の光を切らさない重要な方法は祈りです。この祈りによって、主との交わりが深くなるということで、祈りが非常に重要になります。で、最後にちょっとね、盲人の癒しの例えっていうのを見ました。これね、人の一生がこの例えに現れてるような気がするんですよ。ですから、ヨハネ9章最後見たいと思います。非常に面白い例えですね。ここだけね、ちょっと変わってるんですね。ちょっと最初ちょろちょろと見ますけど、ヨハネ9章、またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。私たちは私を使わした方の業を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。言って白飴、訳して言えば使わされたものの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていった。これ面白い。他の奇跡と違うのは、盲人の言葉が出てこないですね。今までの、奇跡のところですと、主よ、助けてくださいという叫びがあって、あなたの信仰がそれを癒したという形で終わるパターンが多いんですけど、これ、盲人の言葉は何もないんですよね。イエスが見つけて、泥をペペペペって塗って、シュラムの池に行ってください。これだけで終わってるんですね、これね。非常にね、面白い例えですね。他の、例えじゃない、奇跡の話ですね。他の奇跡の話とは全く違うパターンでここは書かれています。で、ここにあります、神の技がこの人に現れるためです。この神の技ってのは何なんですかね、一体ね。奇跡？目が見えること？単に目が見えること？これが神の、それを見せたかったんですかね。これね、神の技っていうのは人を完全に作り変えるっていうところを私は見せたかったんだと思いますよ。イエス・キリストが。この目が見えない人を通して。最初に聞いた言葉、最初に出てきた言葉が、弟子たちが言った言葉ね。彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？その人が悪い目に遭うのは、なんか悪い罪を犯したからだっていうね。立法、もっと言えば善悪路線の質問してるんですね。立法を犯したから何か悪いことしたんだとかね。あるいはその両親が、あるいはその先祖の方が悪いことしたから、呪いは2代、3代、4代続くってやつね。立法のに対してこれ聞いてるんですね。で、主は、神の技がこの人に現れるためだということで、立法では起きない技をここで見せてるわけですね。やったことが面白い。泥を作った。ツバを履いて。奇跡起こせんだったら、泥に唾を泥にね、混ぜて、こねなくてもいいじゃないですか、これね。手を当ててもいいでしょうし、手を当てなくたって直そうと思ったらこう直せんだと思いますよ。 で、わざわざシロアムに行ってこいなんつってね、ここでね、よく解説書を読むと、信仰を試すためにわざわざね、シロアムに歩かせたっていうのがありますよね。まあ、多分ね、数十分かかるでしょうし、どっかにぶち当たったり、まあ、電柱ないでしょうけど、いろんなものにぶち当たったりする可能性あるんでね、その行いに従うっていうのは、まあ、非常に重要だと思うんですけど、泥を作られた、泥をこねたっていうところで、もう思い当たるのは、これも創世記ね。人は泥をこねて作られた。よく土とかね、あの辺で例えられますよね。泥を作られた。だからこの、まさにイエス・キリストは、泥をこねて、この人自体を作り直そうとされてるんですね。唾を入れたってことでしょ？御霊を入れてるんですね。自分の霊を。で、こねて、で、行ってこいと。シロアムの池でこう、確保してあるように、使わされたものって書いてますが、これイエス・キリストですよね。これもう完全にバプテスマですね。信仰の告白ですよ。ですから、この人、まず救われる。イエスを証しして救われる。その時にもう光入ってるんですね。御霊という光は、その人の心の中に入ってるんですよ。新しい心が植えられて、あとやることは、バプテスマを受けて、それを公に自分の意志で告白することですね。ですから、ここは救われた一連の出来事が、この、盲人を通して全て書かれてますね。です。このね、例えはよくできて、例えじゃない。奇跡の話はよくできてると思いますよ。これから後もね、よくできてんですね。この例えじゃない。奇跡はね。この後もね、よくできてんですよ。人のね、信仰の歩みがこの後に出てくるんですね。迫害受けちゃうんですね、この人ね。かわいそうにね、次ね。で、帰っていった。近所の人たちや、前に彼が乞食をしていたのを見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではなく、なんでこいつこんなに変わったんだ。あの教会に行ってこいつ人間変わったじゃねえかってね、言ってんのと一緒ですね、ここね。他の人はこれはその人だと言い、また、他の人はそうではない。ただその人に似てるだけだと言った。当人は私がその人ですと言った。で、明かしちゃうんですね。私ですと。お前全然顔つき変わったなとか、なんか明るくなったじゃないかと、近所の人が言ってるもんですね。もう別人みたいだって言ってんだけど、当人は私がその人ですって言ってるんですね。そこで彼らは言った。それではあなたの目はどのようにして開いたのですか？彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと私に言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。また彼らは彼に言った。その人はどこにいるのですか？彼は知りませんと言った。彼らは前に盲目であったその人をパリサイ人たちのところに連れて行った。おかしいっつんですね。なんでこいつこんなに性格変わったんだと急に明るくなって。どないしたんやつ。いや、ちゃんと御霊いただいて、水のバプテスマを受けて、クリスチャンとして公に告白しただけですよって言ったんですね。そしたら怒っちゃって、パリサイ人のところ連れて行ったんですね。ところがイエスが泥を作って彼の目に開けられたのは安息日であった。こういうわけでもう一度パリサイ人も彼にどのようにして見えるようになったかを尋ねた。彼は言った。あの方が私の目に泥を塗ってくださって私が洗いました。私は今見えるのです。こうやってね、なんて言いますか。なかなか、死を告白しても明るくなれない、古い教会の人たちがまるで怒ってるみたいですね。お前なんでそんな明るいんやつって。ちゃんと聖書勉強してんのかいと。ちゃんと行いやってんのかって怒ってるなもんですよ、これね。みんなで詰め寄って、その急に救われて明るくなっちゃった人はね、お前真面目にやってないのに本当にお前救われてんのかってね、追求してるなもんですね、これね。これ読むたびにね、ですか、これ、なんか信仰生活と似てんなと思うんですよね。すると、パリサイ人の中のある人々が、その人は神から出たのではない、安息日を守らないからだって、これは急に立法的なことを言うわけですね。あそこだって日曜日礼拝してねえじゃないかとかね、午前中からやってねえじゃないかとかね、言い出すんですね。まるでここの教会みたいですけどね。まるでこう、立法と合ってねえよってこう指摘するわけですね。しかしそう、他の者は言った。罪人である者にどうしてこのような印を行うことができよう。そして彼らの間に分裂が起こった。イエス・キリストっていう人は面白いんですよね。彼が通ると、白黒はっきりしちゃうんですよ。これが面白いところで、闇が近づくと白黒はっきりしてくるって言いましたけど、イエスが通ると白黒はっきりしちゃうんですね。ここも一緒ですね。分裂起きちゃった。 災いのもと、喧嘩のもとなのかどうかわかんないですけど、グレーじゃなくなっちゃうんですね、みんなね。イエスにつくものとつかないものがきれいに分かれるっていうのがイエスの特徴ですね。まさに光である証拠ですね。そこで彼らはもう一度盲人に言った。あの人が目を開けてくれたことで、あの人を何だと思っているのか、彼は言った。あの方は預言者です。しかしユダヤ人たちは目が見えるようになったことに、なったこの人について、彼が盲目であったが見えるようになったということを信じず、ついにその両親を呼び出して、尋ねていった。今度ね、両親まで引っ張り出したじゃね。私たち覚悟しておいた方がいいですよ。両親との間に溝できる可能性がありますからね。この盲人そうですよ、まさに、この例はね。この人はあなた方の息子で生まれつきの盲目だったとあなたが言っている人ですか？それではどうして今見えるんですか？そこで両親は答えた。私たちはこれが私たちの息子で生まれつき盲目だったことを知っています。しかしどのようにして今見えるのかは知りません。また誰があの、あれの目を開けたのか知りません。あれに聞いてください。あれはもう大人です。自分のことは自分で話すでしょうって。まあ見捨ててんのね。私知らない、あの人知らないっつってね。もうあの人大人だから勝手にやらせて、あの人変な宗教にハマっちゃったみたいだけど、私は関係ありません。こう、ね、言ってんですね。これね、ちょっと深刻に考えた方がいいかもしれないですね。これからね、我々も怒るかもしれないですよ。あいつ変なキリスト教にハマっちゃったっ。なんかね、その辺の、カルト取締役じゃないですけどね、の人たちから、自分たちの、身内の人のとこ行って、あの人変な教会に行ってるみたいなんですけど、大丈夫ですかって言った時に、私知りません、知りません。あの人もう大人ですから、あの人に聞いてくださいって、こう、なっちゃう可能性高いですよ、これ。これまさにクリスチャンの一生を表してる奇跡の話だと思います。彼の両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れたからであった。そうですよ。追及されると、私たちの身内の人たちはみんな、その権力を恐れて、多分こうやって言い訳するでしょう。すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白するものがあれば、そのものを街道から追放すると決めていたからである。こういうの日本に出てくるかもしれないですよ。キリストを信じる者は牢屋にぶち込むとか言ってね。で私たちの肉親がクリスチャンじゃなくて、まだ仏教徒だったりすると、あの人知りませんって多分言うと思いますよ。もうぶち込んでいただいて結構です。あの人もう大人だからって、多分言うと思いますよ。そのために彼の両親は、あれはもう大人です。あれに聞いてくださいと言ったのである。そこで彼らは盲目であった人をもう一度呼び出していった。またね、ここでもう一回呼ぶんですね。で、いろいろ言うわけですね。神に栄光を聞きなさい。私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。彼は答えた。ここから重要。私たち同じ目に遭うかもしれないんで、迫が受けるかもしれないんで、ここから重要。彼は答えた。あの方が罪人かどうか私は知りません。ただ一つのことだけ知っています。私は盲目であったのに今は見えるということです。信仰告白してですね。私は見えるんだ。あの教会によって救われて今ハッピーなんだっていうのと一緒ですね。イエス・キリストを知って私たちはハッピーなんですということですね。そこで、彼らは言った。あの人はお前に何をしたのか、どのようにしてその目を開けたのか。彼は答えた。もうお話ししたのですが、あなた方は聞いてくれませんでした。なぜもう一度聞こうとするのですか？あなた方もあの方の弟子になれたんですか？とか、とんでもないこと言ってますね。君あなたたちも弟子になったらどうですかって言っちゃうんですね。もう、この人なかなか信仰強くませんですからね。この盲人はね。彼らは彼を罵って言った。お前もあの者の弟子だ。しかし私たちはモーセの弟子だって、こうね。いや、同じこと言われるかもしれないですね。お前はイエスの弟子だけど、私は、エホバの弟子だ、みたいなこと言っちゃうかもしれないですね。私たちは神がモーセにお話になったことは知っている。しかし、あのものについて、ついてはどこから来たのか知らないのだ。彼は答えて言った。これは驚きました。あなた方はあの方がどこから来られたのか、ご存じないという。しかし、あの方は私の目をお分けになったのです。彼は罪人の言うことはお聞きになりません。神は罪人の言うことはお聞きになりません。しかし、誰でも神を敬い、その御心を行うなら、神はその人の言うことを聞いてくださると、私たちは知っています。盲目に生まれついた者の目を開けた者がある、などとは昔から聞いたこともありません。もしあの方が神から出ておられるのでなかったら、何もできないはずです。すごいね、この信仰告白ね。あの人神ですって言ってるんですね、これはっきりと。 彼らは答えていった。お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか。そして彼らを外に追い出した。迫害受けてるんですけど、両親からも知らねえと言われてるんですが、この人は自分の信仰を貫くことができたんですね。で、まさにこれから私たちに起こるかもしれない、信仰の話がここに出てました。私たちが迫害を受けて追い出された後、何が起こるか、その後もちょっとね、続いてんですね、これね。イエスは彼らが彼を追放したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？その人は答えた。主よ、その方はどなたでしょうか？私がその方を信じることができますように。イエスは彼に言われた。あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。彼は言った。主よ、私は信じます。ということで、迫害を受けた後に、ちゃんと主はフォローして、くれてます。これは積極性が、イエスの積極性がここに見えますね。35節。彼らが彼を追放したことを聞き、見つけ出したんですね。主の方から探し出してくれるんですね。私たちが迫害を受けた時も、めげずに、信仰をこの盲人のように伝えると、まあ、追い出されるでしょう、多分。まあ、牢屋に入りっぱなしになるかもしれないですけど、必ず主がその場に来てくださいます。この盲人としてですね、主は私たちをやられっぱなしには置いといて置かれません。放っといて置かれません。主は必ず私たちのところに来て、慰めの言葉をかけてくださいます。まあ、主はそういう方ですね。ということで、最後に、この光をもらった、盲人の例えを、ここで、盲人の奇跡をですね、癒しの奇跡をですね、ここでご紹介しました。まるで私たちの一生を暗示するかのような話です。皆さん、お覚悟と言いたいわけじゃないですね。本当にね、こういう目に会いたくないですよね。迫害されるわ、家族からも見放されるわっていう目に会いたくないんですけど、可能性がないとは言えない。何人かはもしかしたら覚悟してるかもしれないんで、まあ、こういう、例えをちょっとね、ご紹介しました。で、結論、詩編を今日は、用意しました。ダビデのとこね、サウロから逃げたところの、で、呼んだ最後のところですね。詩編の56編ですね。こういう歌が歌えるのかっていうような、そういう歌です。ここのね、確か書いてあったな、あ、書いてますね。この56編の一番最初のところに、指揮者のために遠くの人の物を岩の鳩の調べに合わせてダビデの御霊と書いてあって、ペリシテ人がガゼでダビデを捕らえた時ありますね。ですから、ダビデがサウロから逃げ回った時ね、ペリシテ人に捕まって、キチガイのふりして逃げ延びたっていうのがありましたね。あの時ですね、これ。窮地に陥っている時ですよ。で、主を憐れんでくださいって前半言ってんですけど、主を晴れるやで終わってんですね、この詩もね。で、さあ、本当のこれ、最後のところですね。結論で、そこの、この最後の場所を持ってきたんですけど、最後のところだけちょっと、ここに書いてある通り読みますけど、詩編の56編の12節からですね。神よ、あなたへの誓いは私の上にあります。私は感謝の生贄をあなたに捧げます。あなたは私の命を死から、誠に私の足をつまずきから救い出してくださいました。それは私が命の光のうちに神の御前を歩むためでした。いうことで、私たちのうちには光があります。で、主は天を開いて、私たちが祈るとき、主は天を開いて、私たちに光を与えてくださいます。その光から出ないことですね。ますます、来年いろんなことがあると思いますよ。そこに、世の中につまずかないための唯一の方法は、その光の中から出ないこと。つまずかないためにも重要になってきます。ますます重要になってきます。ですから、この光の道ということも実は、欲の中に出てくるんですけど、光の道から出ないことですね。では、また、天が開けますんで、今日はなんか開きやすいんですかね、なんつって。わかんないですよ。まあ、条件一緒でしょうけどね。そ その光を楽しみましょう。